バスケットオークラジオ、
はい、第209回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
どうもです。
どうもこんばんは。
こんばんは、
ね、いつも通り夜9時半に撮っていますけれども、本日は2017年11月6日、1日2本撮りの2本目ということになりますけれども、最近天気いいね。
いいです ね、
ね、今日もずっと晴れてたね。
はいはい、
気持ちのいい天気でしたけれども、水曜日ぐらいから崩れるって
どうも、どうなんす、うん、な、水曜日1回崩れるんですかね。
ああそうなんだ、
はい、今週末はちょっとキャンプ考えてるんですけど、まだ天気ちょっと怪しいかなと思いつつ。
ああなるほど、はい、もうキャンプ寒くないの？
いや寒いですね。
もうだいぶ寒くなって、でも寒くなったら寒くなったりさ、焚き火とかさ、
そうですね、
ホットワインとかさ、ランタンの明かりとかでさ、はい、楽しいんだよね。
そうですね、寒さだけがねあれやけど、それ以外はね一番いい季節。
そうですね。なんか今週末頃木金ぐらい、木金銅ぐらい、はい、キリフジモンが帰ってくるみたいな噂をちょっとキャッチしてるんだけど
二人で帰ってくるの
みたいやね
ああそうですか、
うん、でどうやら僕に用事があってとか、会いたくてとかではないみたい。
ああ
何なのあいつら
どこ嘘でもね、
ね、
言っとかなあかんでしょ
う。そうでしょう。なんかお忙しいみたいですよ二人とも。あの行くえとかも行くみたいで。
ああそうなんですね、
うん、練習見たりもするみたいですよ。
マニアですね。
マニアだな本当に。仕上がりはどうかなっつって、
こんだけ僕ら近くにおんのに一個も練習見に行かない
ほんまな、行かなあかん。俺はね結構たまに見ることあるんですよ。まあ練習終盤あたりやけどね、うん、あの最初のそのファンダメンタルは見ないけど、うんうん、その後の方の後半のチーム組織だった練習みたいなね、ああいうのはね僕ちょっとたまに見たりするんですよ。さあさあさあさあ、今日もバストラ始めていきましょうか。
はい、お願いします。
ね、今日一つ目のネタはね、テーブス海君のことをね前回喋ったんですよ。前回って今日の朝
お昼、午前中、はいはいはい、
そう、トマがいる時喋りたくてさ、
はいはい、どうしましたか。
牧浦先生がね、
はい、
テーブス海君のことで紹介されてたんですよ。これグーニュースをね、
はいはい、
今日の1本目でちょっと紹介したんですけど、
Google ニュース、
グー
、うん
うん、彼ノースカロライナ決まったじゃないですか、
はいはいはい、
でそのなんか、中学時代の話が出てきて、
はいはい、
でそこだけかいつまんで、これ2回目になるんでね、リスナーさんからしたら、
はい、
そのだけ、そこの部分だけをかいつまんで紹介しますと、自分の武器はパスと言い切る、本庄中学校時代牧浦とも共有、過去神戸市小部中学校、牧浦とも共有から、パスのタイミングやコースを一から教わり、それがなければここまで来られなかったかもしれないと感謝すると。
ああそうなんですね、
でその牧浦教諭はテーブス選手について能力があるので相手によくマークされる、だからボールを味方に預ける時間を増やそうと言った。で当時大会で仲間が、まあ、チームメイトですよね海君の、大量得点を挙げたのを自分のことのように喜んでいた姿が印象深いというという このくだりなんですけどね、牧浦先生が紹介されてましたよっていうのともに言いたかった。なぜならトモは牧浦先生に教えてもらってるからね。
そうですね、まあ、あの牧浦先生が先生になって最初の生徒か2番目の生徒かぐらいだと思います、
うん、
僕は。
なるほど、牧浦先生教えたらあれかな、トモも一線級選手かなと思ったら、全員がそうなるわけではないんですね。
まあ残念ながらまだまあ、まあ、あの牧浦先生がまだ未熟やったってことにしときましょう、
ね、そうしようか
コーチなりたてやったっていうことで
なるほど、
はい、
ちょっと話はそれますけど、牧浦先生今指揮を取られている小部中学校男子バスケットボール部なんですけど、
うんうん、
これね、むちゃむちゃええセンターいんねん。
あ、なんか言ってましたね、前。
なんかこれ、まあ、今はまだちょっと公開はできませんけれども、バスケトークラジオで紹介した選手が、まあ、ぬなみ先生もこれ聞いてるので、ぬなみ先生の耳に入り、進路が決まったっていう選手がいるんですよね、一人。今の中学3年生。まあそんな感じでね、決まるかもしれない。もしかして行ってくれたら嬉しいけどね。僕は行ってくれたら嬉しいなと思うような選手が、オブ中学校に一人、大きな選手がね、いるんですよ。うん。
はい、はい。槙原先生からもね、噂は聞いてますよ、僕も。
あ、やっぱりそう？
はい、いいのおるよ、と。
いやー、あの選手いいよ。
うん。
内面やね、あとは。メンタルどうかなっていうところね。ちょっと、やっぱり、厳しいは厳しいので、
はい、
精神的に強いかどうかっていうところもちょっと問われるところではあると思うんですけれども、まあ楽しみは楽しみですよね。
そうですね。まあ、まあまあまあ、秋浦先生の元でしてたらメンタルもね。
まあそうやね。
自然と鍛えられると思うんで。
確かに確かに。
はい、クリアしていくと思いますよ。
そんな中学情勢を話つなげていきたいなと思うんですけど、
まあ行きましょう行きましょう。
今はね、中学新人戦をやってまして、
はい、
神戸市は、はい出ました、今残っているのは、
4が決まったんですかね。
4決まりましたね。
なるほど。
準々決勝男子、大原、港川、んで中華道文、
はい、
多聞東が上がってます。
そうですね。
で女子が小布、それから北神戸、山田、で元山南。
北区優秀じゃないですか。
北区めっちゃ優秀やろ
ね。
で元山南が一個食い込んでるかな、
はいはい、
これがねちょっと強いんですよ。
そうですね。
元山南強いですよ。
うん。
であとはやっぱ大部が強いな。
そうですね。
大部のね4番5番がもうめっちゃいい。
なるほど。はい。
それからあとはね、オブは、1年生もいいんですよ。まあ、若いチームですけれども、すでに安定感を見せ始めてるかなっていうのがオブで。
はい。
で、成熟したチームで言うと山田。今回はもう本庄に73対48で勝ち上がってますけれども。
はい。
山田はね、去年から1年生のチーム、これ何回も言ってますけれども。
はい。
この山田が一番経験的にはあるはずですね。だからこの4つからの勝負には長けてるんじゃないかななんて思うんですけれども、
はい、
神戸市入る前に北区の大会も一応ありまして、北区では一応オブが勝っています。こんな情勢かな。女子は
そうですね。
本庄にはね、ミナリンさんのお子様もいたりして、バッシュも買い替えたりして
なんか試合も出てたみたいじゃない
ですか。そう試合もバリバリ出ててね、ちょっといい感じで成長してる子がいるので、はい、この子もちょっと触れておきたいなと思って。元山南は4番の子がうまいね、めっちゃ。
あ、そうですか。
前のもちょっとゲーム前半だけですけど見て見ることしかできなかったんですけど、
はいはい、
この4番を軸にやっていってるようなチームで結構いいと思いますよ、元山南。
これ新人戦？
新人戦。
もう中3はいないんですよね。
中3いない。
ああ、なるほど。2年生、1年生チームという。
そう。中3は基本もみんなどこも引退してるよ。
はいはい。
受験もあるしね。
さ
て、男子はどうなんやろうね。
どうですかね。なんか中華道部なんか久々に聞く名前ですね。
そうやね。であと大原、港川、中華道文、多聞東ということになっていますけれども、
はい、
そうやんな。去年なんかは僕の同級生の息子が港川いましたけどね。
はいはいはい。
うん で
94点ね、
なんて
94点も取って、
そうそうそうそう、
得点力ありますね。
うん、ほんで相手がタイサンジ、去年のチャンピオンですか。
はい、はい、
うん、94対50タイサンジを破ってのベスト4を決めています、港川で。大原はね、地元、我々の住んでるとこ近いんですけれども、
はい、
でここにはね1年生、まあ、いいやつがいまして、
ああ
で、この選手は今センターサークル入ってくれてますよ。
あ、ね、言ってましたね。
うん、彼も頑張ってるんじゃないかなと思ってるんですけど、
はい、
うんうんうんうん、これからちょっと見ものですね。
うん、
うんうん、でこれが12日に行われます準決決勝、
うん、
うん、中央体育館でございます。
中央、あ、うん、でもね、僕キャンプ中やな、うん、見に行きたかったな。
そうか、俺が見に行くからね、これは。
あ、マジですか。
大丈夫でございます。
はい、
うん、そんな中間報告をしておきながらの次は最近行われたシニアやってましたね。ちょっとだけ触ったんですけど。
触ったんですか。
うん、でもね、深くは喋ってないし、
はい、
どんなことやったんかなっていうことは言ってないません。
はい、
で僕とトモさんもね、シニアでバスケしてまして、
はいはい、
で違うブロック山に入っててね、
はい、
トモさんは、右側の山に入ってたんかな、トーナメントでいう。
右、左、
左、
はい、
左、
第4シード、
1、2、3、第4シードのと山に入ってんのか。
はい、
で俺たちが右か。
はい、
うんうんうんうん、で頑張って勝ち上がってベスト4まで来て決勝がけやったんですよね。
そうですね。
でトモさんのところは何、だるまっていうところと当たったの。
そうです。
うん、でうちはクロスオーバーというところと当たって、ピットブル、うちのチームは負けてしまいました。でトモさんのチームサクも、
はい、
だるまに消えちゃったんですよね、負けちゃった。
そうですね。
うん、トモさんのところ20点差、うちは30点差で負けてしまいました。
はい、
もう何にもできへんかったわ。
ああ、
やっぱりもうこのレベルになると僕はもう全然用事ないって感じね。
いや、そんなことない。
撃沈させられてました。トモさん見てましたね、オフィシャルかなんかして。
見てましたね。
ねえ、
はい、
ちょっと大変でしたよ、本当に。
なかなかね、難しいですね。
た、そしてね、ピットブルーに来て初めてインサイドをやりましたね。
ああ、やってましたね。
うん、ちょっとね、怪我が出まして、
はい、
非常にセンター手薄な状態で、バランスがすごい悪かったんで、僕がちょっとなんかやるということになりまして、
はい、
もう40歳過ぎてるのみんな筋肉隆々やねん。もう、俺ね、接触がやっぱ嫌なんですよ、自分が細いから。
はい、はい、はい。
でもね、そう、避けられへんしね、中のプレイヤーって、
うん、
もう当たるしかないし、当たって飛ばされるしかないという感じで。
そうですね。
あー、辛かったね、やっぱり。
まあ、シニアはパワフルですね、当たりがすごいね。
当たりがすごい、
本当。はい、今年からですけど。
みんなマッチョすぎるわ、ちょっと。
ちょっとね、
重いししんどい。もう僕なんか当たんの嫌やけど汗つくのも嫌なんで、
あ、
もうそういう性格のやつはちょっとできないね、バスケ。
そうですね。
まあまあまあまあ、楽しかったですよね、まあ、
うん、はい。というわけで12月10日、
うん、
ピットブルと、
そうね、3位4位決定戦。
そうです。
うん、当たることになりましたね。
これリスナーさん注目ですよ。
絶対注目せえへんわ。親父の食素試合。
僕と岸さんが戦いますからね。
なんて？
僕と岸さんが戦いますから。
そうやね。
はい。
初めてちゃう、こんなん。
初めてですよね。若い時もないです
よ、ね。いや、若い時はあったよ。育英クラブ対。
あ、ありましたね。
うん、なんとかっていう。
ブツダンクもあるか。
ブツもあるし、チャプターマンかね。いやー、あれ以来ですよ、まあ、20年ぶりぐらいちゃいます。
そうですね、逆に一緒のチームでしたことがないんですよね。
イクイクラブはあるやん。
ああ、そっか、ちょっと、うん、ああそっかそっか、
まあほんまかすりやけど。
はい、
うん、そうそうそうそう、そんなことがございましたよね。
そう、なんで昨日はね、僕は一般のクラブチームの試合も同じ場所であった。
おお、
昨日 のはトリプルヘッダーです。
すごいな、俺もう見てたもん、ともようやるわ思ってさ。
さすがに3試合目はまあ出れなかったですけど。
ああ。
もう座っただけでしんどかった。
今は3試合目も勝ったの、イクエクラブは。
勝ちました。
今はどこまで行ってんの？
次で8。
あ、次。
次方掛けか。
あ、方掛けやね、次。
はい。
どこと当たんの？
次は。
うん。
どこかな、ちょっと分かんないです、あんまり気にしてない
お。まあまあでも兵庫県4つは入れたら嬉しいよね、シード取れるしな。
そうですね、そうですね、
我々も良かったじゃない。
次ファルコンズかな。
あ、ファルコンズね。
はい、
もうファルコンズとか4つクラスになったら元プロとかいっぱいいるでしょ。
いますね、元ストークスのね。
うん、はい、いやー頑張ってくださいよ。
はい、
まだそこのコートに立ってることがもう恐ろしいわ。
いえいえ、すごい、ね、役に立たないですけど。
いやー、シニアでありながらよくそんなところに入れるなと思って感心して見てましたよ。そしてやね、シニアはもういじらんでいい？
なんかいじることあります？
やっぱり小林さんすげえなっていうところ。
あ、マッチアップしてましたね。見物でしたよ、190代2人が。
あ、小林さんも190あるん？
あるいますね、
なあの人。
2ポジ3ポジぐらいでやるのはなかなか見応えあると思いますけど。
ああ、やっぱりね、もう力が強い。
ああ
、何においてももうすっごい重かったわ、あの人。あんなに重いんやと思ってさ。
まあ、あとプレー硬いですよね。硬い、手堅いというか無理しない
で。手堅い方ですよ。あの、
はいはい、
無茶しないっていうね。決して動きが硬いじゃなくて、はい、動きはしなやかやし、あのサイズで。
そうですね。
シュートも硬い。そ
う
そう、で判断が硬い。なんか変なミスとかやらかさへんし。
そうですね。
さすが元プロでございます。もうやり込められてしまいまして、得点も全然取れず。
はい。
やられちゃいましたけどね。楽しかったですよ。でも小林さん優しかったしね。
ああ、ね。
なんか僕がねパス掘った時にちょっと目に手が当たってしまって。で、あいたって一瞬言い張って、うわ、小林さんごめんって言ったら、大丈夫だよ、大丈夫だよ、全然気にすることないよ、つって、すんごいなんか、お父さんかっていうぐらいの、あの、むっちゃ優しかったね、本当に。
ああ、なるほどね。関東弁なんですよね。
そうそうそう、ちょっと標準語でね、気にしなくていいよって、全然大丈夫だよってゲーム中にもかかわらずね、おっしゃってくださって、
はい、
すごい優しいなと。僕ああいうプレイヤーになりたいよね。
そうですね、ミスないプレイヤーになりたいですね。
そうだ、プレーはねやっぱすっごいオフェンシブやし、
はいはい、
もう何が何でも点取るっていう気持ちでやってるんでしょうね。気が強いという感じはするんですけど、
はい、
プレーじゃないところ、例えばゲーム中であってもなんか僕の方の心のケアをしてくれるほど大丈夫大丈夫大丈夫だよって言ってなんか励ましてもらってるようなぐらい、そうやっぱそういうねプレイヤーならなかなと、
はい、
思います
。一方僕の方はね、あの、うん、第55回で出ていただいた茨城さん。
あ、茨城さん、うん、
はい、と、まあ、一緒のコート立ちましてね。
おー、そうやね。
まあ敵ですけどね。
は
い、楽しい時間を過ごさせていただきました。
いいね。いや、茨城さん、未だにすごいリバウンド取んな。
もう、すっごいハッスルですよ。
ガツン飛び込む。もう、やっぱりなんか炎の男って感じやな、あの人。
もう、ミスターバスケットボール言われてますから、
ね。まあね、熱いよね、ほんまに。
熱いです、
ね。熱苦しいかな。いやー、素晴らしいですよ。
はい、
茨城さん、本当に。今に伝えられるものがあるんじゃないかなって思いますけどね。
そうですね。
あと、カノさんとかね。
元気ですね。
ねえ、オリモ選手と同い年ぐらいちゃうんですか？
そうですよね。
ねえ、多分それに近いと思うんですけど、
はい、
まあ、動く、ギュンギュンに動きますわ、本当に。
一番早いんちゃいますか、
ね、まあ、怪我して痛いとか言ってますけど、もう全然そんな見えなかったな、この前の試合では。めっちゃ早かった。
ね。
であと元ズールースにいた懐かしいなと思いながら見てたんですけど、ジロー君。
ジ 二郎さんね、
うん、
よう体切れてましたね。
よう動いてたわほんまに。うん、いい選手やったわ。
しばらく姿見えひんな思ってたね。
ほんまによ、あの子バスケのコートとかでも顔出さへんやん、あの子。
はい。
なあ、それは久しぶりにお会いでき。
でもあれはどっかでしとった感じですよ。
絶対してたと思うよ。
ね。
どっか実業団とか、僕らが顔出さへんクラスのところに出てたんかな。
なあ、そうかもしれないですね。
うん、
まあ。あとは福島さんとかね。
ああ、元ストークスの社長来てましたね。
はい、
うんうんうんうん、対戦したわ福島さんも。面白かった、
ね、あの顔ぶれは懐かしいですよね。だいぶ
そうやな。だからシニア、まあね、若い一般の子から見たら誰このおっさんって思って見てるんでしょうけどね。うん、僕らからするとあ若い子の子なんやったな、あんなんやったなとかね、どこ出身の誰やとかね、
はい、
そんなんなんか蘇ってくるし、またフレッシュな気持ちでみんな遊べるっていうのはすっごい楽しいですよね。
そうですね、なんかシニアの選手のおじさんたちの方が僕によう喋りかけてきてくれるみたいな。
あ、そう、
はい、
へー。例えばどなた、
え、
どなたか、
例えばどなたというか、まあもう今朝もみんな知ってる方ですけどね。
あー、
ま
あ、そうなんや。
なんかシニアの方が知り合い多いなと、バスケ
とか。そりゃ普通そうでしょう。もう下の方知ってるってすごいよ。
うん、
そうかそうかそうか。まあそんなねコミュニケーションが広がり、
はい、
で僕ねその全日本シニアなる大会にお誘いいただきましてね、
なるほど、
うん、ちょっと楽しんでこようかなと思って。群馬県で行われるんですけど、
いいですね。
うん、でそれにはね同級生のだるまの松本くんとかね、
はいはい、
うん、
あれは先発チームなんですか。
いや、よく分かんないですね。僕も知らないけど、他のチームからも、僕だけではなく別のチームからもちょこちょこと呼んでもらっていくみたいですね、うん、
いいですね。
ね、この辺の話もまた12月の頭の方やったね。
あ、はあ、はあ、はあ、
うん、
群馬ね、まあまあ遠いですけどいい時期です、ね、
そうやな。行けるんかな、雪とか大丈夫なのかな。
あ、まあ大丈夫ちゃいます。
うん、
まあね、宴会が楽しそうですけど。
そうやな、12月の頭やったら雪積もってないか。いくら群馬でも山やったら困るけど、高崎やね。
あ、高崎、いや、うん、ギリ感じちゃいます。
ギリか、
はい、
あ、そうそうそう、宴会が楽しみでね、コミュニケーションを広げていきたいなと思ったりしながら。
絶対面白い
なあ。うんうんうんうん、
はい、羨ましいです。
うん、そんなことで行ってきます。
はい、
うん、さてさて、棋士からのネタはこんなもんですけれども、トモさんなんかある、はい。
そうですね、まあ、代表強化、日本代表強化をマネジメントする技術委員会トップの東野さんっていう方がおられるんですけど、
なるほど、
まあ、その方がちょっとインタビューに答えてますね。
ほうほうほうほう。
で、まあ、東京五輪をジャンプ台に日本のバスケが飛躍するという話題です。
はい、飛躍してほしい。
で、まあ、そもそもこの技術委員会のトップについた東野さんっていうのは去年6月に、
うん、
その席に着いたんですが、
はい、
で、まあ、その着いてから日本代表は急ピッチでの改革が進められてますよと。で、まあ、なかなかね、強化試合を組んでも、
うん、
まあ、日本今弱いですから、
うんうんうん、
なかなか A チームが来てくれることがないっていう、
うん、
で来るのは B チーム、
うん、
で、まあ、そんな B チームとしとっても仕方がないと、
うんうんうん、
で、まあ、世界のトップとやらなきゃいけない、
うん、
って言ってますね、
うんうんうん
うん、で、まあ、今東京五輪があるので、
うん、
その開催地やっていうことをね、
うん、全面的に押し出して、
押し出して、うん、まあ、トップ10に入るチームを招きたいと
だね、
はい、でそこで、まあ、ボロボロにやられるかもしれんけど、それやる意味があるでしょうっていう話。
なるほど。
でただ、その、 11月と2月の一次予選のタイミングで強化試合を組むのは、まあ、現実的には難しい、
うんうんうん、
なので、まあ海外に行ってどんどん強豪チームと試合がしたいですっていう一方で、
うん、
若手中心の B 代表を組むことも考えてますと。
若手中心の B 代表めちゃめちゃおもろいやん。
そうなんですよね、
うんうんうん、
でまあだからその中にはもちろん渡辺雄太選手、
うんうん、
八村塁選手、
うんうん、
でそういうところも試合に入れて考えてますよ。
なるほど。 A 代表と B 代表みたいな。
そうですね、だから B 代表って言っても、まあ、未来の A 代表みたいな感じでね、
うんうんうんうんうん、
育成やな、強化していきましょう。はい、
うんうんうんうん、なるほど、それはいいやん。 B 代表っていうのは B リーグとか関係なく A 代表 B 代表で分けた時の B 代表ってことでね。
はい、
うんうんうんうん、
そんな感じですかね。でまあね、渡辺選手も八村選手ももちろん楽しみな選手、
うん、
では間違いないけど、まあ、まだ満足せずに伸びてもらいたいですと、
うんうんうんうん、
なので彼らを必要以上にチヤホヤしない、しませんと。
なるほどね、
はい、言ってます、うんうん、
そこにテーブス海君が食い込む戦略やね。
そうですよね、
うん、
まあ、今ね若い子どんどん世界に出て行ってますんでね、
うん、
その辺がしっかり成長していただくと思いますけど。
そうやな、
うん、
いやー楽しみやないかこれ
でね。リオ五輪でも活躍した女子もあるし、
うん、
まあ、3×3 もオリンピック種目に入ったので、まあ、バスケットでメダルを取るチャンスが増えてますと、
うんうん、
はい、そんなことを言ってますね。
なるほど、面白いね、
うん、
今後楽しみやでこれ。
そうですよね、
うん、
でまあ、バスケット界は、まあ、あのサッカーのようにインターナショナルマッチデーっていう設定がないんですって。
おお、何インターナショナルマッチデーって。
まあだからその代表が世界なんていうんですか、練習試合する期間みたいな。
へ
え、その間リーグ戦は中止してほしいみたいな話しちゃいます、う
ん、なるほどなるほど、
はい、なんで今結構代表合宿してると思うんですけど、
うん、
今リーグ戦途中ですし、
うんうんうんうん、
だから、リーグの試合にその代表メンバーがいないことも多々ある
んですよね。なるほどなるほど、それが一番交通整理しなあかんところやな。
そうですよね、だって試合見に行ってもね、お目当ての選手いなかったり出なかったりとか。
そうそうそうそうそう、あと高校カテゴリーでもね、そのインターナショナルマッチデーと、はい、やっぱり作ってほしいよね。
そうですよね、なんか
もうちょっとスマートになる。1年前か2年前ともさんと言ったのは1年前のインターハイか。
はいはい、広島ですね。
あの時大堀が代表に2人か3人抜けてたやん。
そうですね、
なあ、ほんで1回戦で負けてるなんて大惨事が起こってしまって
だから1回戦2回戦に間に合わんかったんですかね。
そうそうそうそう、
はい、
なあ、俺ら見に行ってるやつらからしたらさ、もうほんま悲惨の極みやんね、あれ。
そうですよね、悲惨ですよね。
ねえ、で1回戦で消えるってことはもう本当の日本一かどうか分からへんもんな。
はいはい、
うん、代表なんか選ばれたらあかんやんってなっちゃうよね。
そうですね、まあどこに重きを置くかになっちゃいますよね。
いやー、ほんまにそうですよ。
はい、
うん、そうですよね。女子は大丈夫やったんかな、あの時は。
女子は大丈夫でしたかね。
まあ、偶然やもんな、大丈夫やった
って。
まあ、その辺の交通整理はちょっとね、求めたいんだろうね。
まあ、僕からは以上です
。
あ、あと1個、あと1個あったじゃん。ですね、
うん、
バストラ特派員の藤波さんが、
おうお
う、この1週間インドに行ってまして。
おお、行ってた行ってた。
で、まあ、インドといえばね、2メートル平均身長が2メートル超えと村があるとか、
お
ー、198センチの8歳の子がいるとか。
おーおーおーおー、それなんかニュースで見たな。バストラでも紹介したことあったと思うんだけど
なんで、まあ、そのバスケットをしとうところを写真撮ってきてください。
うん、
もしそれか、まあ、なんかそういう面白い写真撮ってきてください。
ほうほうほうほう、
話持って帰ってきてくださいっていうことを依頼してたんですけど、
あいつはできる子やから絶対やってるやろ、
もう体育館すらないですって、
嘘、
バスケットしとうところ感じれないですとか、
嘘、
あとはまあなんか羊かヤギかわからん大群の写真しか送られてこなかったです。
ちょっとまずどこに行ってたかっていうのを藤波くんメールしてきてよ、次回バストラで紹介するから。
そうですね、
その僕らが聞いたことある町なんやろか、
ちょっとねそこ町までは聞かなかったですけど、うん、まあはい、もう帰ってきてくる頃やと思うん
で。ああもうね昨日帰ってきてますよ昨日の夜、
はい、
ちゃんとね特派員帰ってきたメールくれましたから。
あ、ちゃんとですか。
うん、いやーでもねそこは本当に僕らが知ってるニューデリーとかね、
うんうん、
マラケシやったっけ、
うん、
とかその大都市にいるのかどうか、何千万規模とかさ、
はいはい、
それとか何十万人規模とかやったらさ少ないしね、
うんうん、
どれぐらいの街に行ってきたんやろうなと思ったりして。でもすごいよね、なんかグローバルな仕事してはるなあの子。
そうですよね、
うん、羨ましいわ、すごいわ、はい、飛び回ってるでしょだって。
そうですね、
うん、インドだけじゃないもんね、なんかいろいろ飛び回ってた
りしてますね、はい、
うん、すごいわ、もうトランプか藤波かっていう
本当にね、うん、ま
あ、すごいよあの人、
はい、
うん、
まあ ね、お土産話をせめて1個持って帰ってきてくださいってこと言ってるんで、
うんうんうん、
多分いい話持って帰ってきてくれてると思います。
もうね次回は皆さん爆笑が止まりませんよ、藤波の面白話でね、はい、もうすごいですから、
もうね、うん、期待しといてください、
ハードル上げといてこっから飛び降りろっつってああかわいそう。さあこんなもん、今日は
もうこんなもんですね、
こんなもんですか、
はい、
じゃあこういう日に、宣伝しておきたいと思います。
はい、どんどん行きましょう。
うん、ね、バスケトークラジオは株式会社オンザコートで、株式会社ヤング庄司さんの協力を得て運営されております。で巷でねたまに見かけるバスケトークラジオ T シャツ、あれは提供してもらっているのはオンザコートさんとパワーハスさんから提供していただいております。そんなんでもしバスケ用品入り用の方いらっしゃったらね、パワーハウスかオンザコートさんでお買い求めいただければなと思います。いろいろバスケメーカーってこういろんな他府県にもあるんですけれども、兵庫県お膝元として、有名なところは株式会社オンザコートさんと株式会社ヤングショイさん、この2社ではないでしょうか。ぜひプライドを持ってね、神戸それから兵庫に住んである人はこんなバスケウェアをお買い求めいただいたらいかがでしょうか。それからパワーハウスオンラインストア、まあ、皆さん検索してみてくださいね。パワーハウスオンラインストアって検索してみると出てくるウェブサイトなんですけれども、ね、冬物がどんどんなくなってるんですよ。
うん、
でこの冬物がなくなった、前も言いましたけれども、次いつ入荷しますかっていう質問がまあ多い。
はいはい、
でも基本ね入荷しません。基本的には全て限定の商品となっておりますので、まあ、売れ残りがあったらどっか横のつながりでパッと取ってきたりできることもあるんですけど、基本、まあ、あの限定なので売り切れたらおしまいです。まあ、サイズがあってもう少し寒くなってから買おうかななんて思ってて買いそびれることがあったら大変なので、なくなってしまう前に、お買い求めいただいてはいかがかなということを紹介していきたいと思います。あとは、センターサークル、バスケジュニアカテゴリーだから中学生ぐらい、まあ、小学校6年生から中学校3年生までの、年齢の子どもたちは該当しますので、毎週日曜日それから火曜日に、育英高校、日曜日は6時から、から火曜日は、7時半ぐらいから、 毎週毎週週2回練習しております。これから木曜日も追加されますということもちょっと言い添えておきたいなと思います。センターサークルはね、1月に5400円かかるんです。でも基本日曜日と火曜日の練習に対してそれかかってくるんですけど、今回木曜日追加になりました。これは追加料金は発生しません。
お得です。
お得ですね。でもしかしたら、金曜日あたりに廃校になった鈴蘭台西高校の体育館を借りるかもしれません、こうなったら週4回になるんですけど、これにも追加料金は基本もかからない方針でいこうかなと思ってますんで、ご興味のある方はね、ぜひ、センターサークルの方来ていただいたり、日課に育英高校に来ていただくか、バスケトークラジオの、Facebook ページもしくは Twitter につぶやいてもらえれば私たち反応しますので、よろしくお願いします。とトモさんも手伝いに来てね。ちょっと
行きたいです。
なあ、はい、来て来て。うん、そんなとこかね今日は。
そうですね、
うん。本日もお送りしましたのは岸と
トモでした。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。